フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました、フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今日はケンがニューギアを買ったということで。
そうなんですよ。我々物欲グループ。物欲バンドのメンバーとしてですね。久々にちゃんとした買い物しまして、で、今回はもうiPhone を買ったという話をさせていただきたいなと思ってるんです。
はい。
で、ちなみに iPhone 買い替えるって、まあ大体不具合があったとか、もう古いとかってやつなんですけど。で、まさに僕のもそうで、iPhone の12ミニっていうのを使ったんですけど、これがですね、メルカリで騙されたんですね。
騙された。
まずそこからスタートしてるんですよ。で、修理履歴がありません。バッテリーだけ近所のところで、新しいのに変えてもらってます。みたいなやつを買ったんですよね。で、当時忙しくて、もう、正直奥さんのようにもなるかもしれないと思って買ってて、あんまりちゃんと動作チェックしなかったのよ。
もう入って。買って置いてたの？
そうそうそう、電源入れて、動いて、ホーム画面出たね、大丈夫だね、みたいな感じで、受け取り評価してて、そのまま2週間ぐらいも放置してたんだよね。で、その後に奥さんのスマホがちょっと調子悪くなってきて、じゃあちょっとそうそうやろうか、と思ってやってみたら、そしたらもう、フェイス ID が死亡してるわ。で、ディスプレイ自体もなんか、偽物、勝手に変えたやつになってて、で、かつ、水没耐性がゼロで、水にちょっと使ったら、もう、突然画面がおかしくなったっていう。
それは、クリゴ聞かない？
あ、聞かない。もうで、一週間以内だったかな。それだったら、言えるんだよね。言えたりとか、いろんなことができるんだけど、もう取引画面とかも、もちろんそれをなんか言ってみたんだけど、全くもう、あちらの方から返信はないし、もう騙されぞんということで。
まあ、完全に騙されたな。
もうやってしまいました。
それがあるもんな、メルカリ。
そうなんよ。見事に騙されまして、本当にあの時忙しかったから、もう本当、ほっといたんだよね。でも仕方なくも
う。ね。まあ、次からちょっとそういう話だね、フォト
クは。いや、もうだいぶ、そう、もう、かなりね、ちゃんと皆さんのチェックしてからじゃないと評価しない方がいいです。本当に。
いやもう相手ね。いくらで買ったの？
3万いくらだった？ 3 万3000円くらいだったかな。もう3万超えてます。
3万円ゴミにしたか。
そうなよ。で、それで、ただまあ、帰ってきて、で、奥さん困るじゃん。だからもうそっから iPhone リレーで、僕の iPhone を娘に渡して、使ったやつを娘に、iPhone 12の普通のやつ持ってたから、それを娘に渡して、で、その娘持ってた iPhone の XR を奥さんに渡して、で、僕はその壊れてる iPhone っていうか、ダメな iPhone あるじゃん。
ダメ
で、それ、ダメ iPhone を自分で自らの液晶画面2回変えて、バッテリーよりも、新しい大きいやつに、自分で取り替えたりとかして、iPhone を、ちょっと修理できるっていう技術はちょっと身についたんだけど。で、それで使ってたんだけどね。そしたらもうどれぐらいですかね、もう半年、一年近くなって、それで頑張ったんですけど、ゴーストタッチが発生するようになって。画面触ってないんだけど、バーってやって、なんか、LINE とかしてたら、もうスタンプばっかり。
来た。あったあった。
あったでしょ。
どういうことと思って。
何どういうことご乱心と思うでしょ。まさにそういうのが起こってしまって、で、これはもうダメだと。で、もう、iPhone の SE の4がその頃出るって言われてて。で、もう、もうそれをもう死ぬほど心待ちにしてたんですよ。
結構小さいの好きだもんね、画面が。画面というか、まあ、ボディがね。
SE4 はね、正直そこまでちっちゃくなるかどうか分からなかったんだけど、いわゆる USB が Type-C になって、で、SE シリーズっていつも安いじゃん、6万とか7万とか、もっと昔は安かったから、で、それで出てくるから、もうやったーと思って待ってたんだけど、で、そこで出てきた、SE4 ちゃんがちょっと、あんまりコスパ良くなかったんですよ。はい、為替の関係もあって。
だいぶ削ってたよね、昨日ね。
そうなんよ。もう本当に、で、それで安かったらまだ全然納得いくじゃん？で、10万円ぐらいする。
それ、あれで10万はないね。
そう。で、しかももう、そういうスペックを見た感じ、これ1年経ったらもう2、3万平気で安くなる、かもしれない。
まあね。
可能性があるような端末だったんだよね。で、それでもう、もうこれ、すごいがっかりして、もういいわ、次に安い iPhone16 買うわ。iPhone16 がちょっとコスパ高い方だったから、で、それで、そういうラインを、フリーダムのトークラインに流したら、 ジョン先生から神アドバイスがありまして。
うん。
ジョン先生から、プロにしなさいと。
一度は使えと。
そうそう。iPhone プロにしなさい。いや、でも別にそこまでの能力いらないし、カメラいいの持ってるし、みたいな感じで言ってたんだけど、いや、違うと。もう、マジでこれはもう一回体験してみなさいと。で、ジョン先生も、プロで、それでずっと結構使えてると、いうことだったんですよね。で、それで、ああ、ジョン先生はもうすごくてね、過去のアドバイス、もうほぼ大当たりなんですよ。ジョンさんのアドバイスってだいたい99%ぐらい当たってて、
そう
イヤー
ね。
ポッズプロもね、高いわ、とかって、もういや別にそこまでいらないよ、1500円ぐらいで足りるし、みたいな。同じような機を買えるし、みたいなこと言ってたんですけど、実際イヤーポッズ買ったらもうめちゃくちゃ良くて、もうめっちゃ使ってるんですよ。それでまあ、最終的にもう考えに考えて、もう自分のものを売るとかいろいろ考えて。で、本当はもともと16買って、それをまたお下がりにしようかなとかって思ってたんだけど、もう奥さんにも相談しても、お下がりは考えなくていいというようなアドバイスをいただきまして、で、よし、行こうということで、36回分割払いで購入しました。はい。
16プロね。
はい、16、iPhone の16のプロっていう、もう本当に最新のやつですけど、まあ半年落ちになるんですけれどもね、本当に、ちゃんと今回は騙されないように、Apple Store 公式の方で、買わせていただきましたと いう
中
こ
古
とでし
怖い
た。
怖い。
はい。で、またね、もし皆さんね、そういった iPhone とかね、買いたいとかいうことあると思うんですけど、その時にちょっと調べてたのがね、安く買う方法いろいろあるじゃないですか。で、公式から買う、安く買う方法としてはですね、楽天とかで Apple ギフトカードってあるじゃん。あれをポイント付きで買うのが一番得らしいんですよ。アップルカードみたいなやつが1万円から5万円ぐらいまであるの。で、それで、最初の時は、1万円までしか買えないんだって。で、それで、1年に何回買えるか分からない、その人によるらしくて、正確な情報分かんなかったんだけども、最大で5万円分のギフトカード買えるんですよ。で、それで、その5万円分のギフトカードを買うときに、楽天マラソン。とかで狙い撃ってやってしまえば、10%以上。一回ね、スクショ送っちゃったかもしれないけども、8000円とか9000円とかいうポイントバック、やろうと思ったら受けられるというものなんですよね。で、それでコツコツコツコツ買っておいて、私も買うときドーンとやるみたいなのが、お得なのかもしれませんね。
ああ、なるほどね。普段からね、そうやって貯めておいて、
そうです、そうです、
で、
そうです。
得するのはポイント部分っていうことね。
そういうことですね。なので、もし買われることがあったらですね、ギフトカードを、ポイントつくときに買っておくっていう手段を使うと、ちょっとお安く買えるかもしれないですね。
なるほどね。
しかも、公式からね、騙されてないやつね。はい。で、実際これ、届きましてですね、使ってみるの。最初、まあ、重たいだけでそんな変わらんかなと思ってたんだけど、もう使えば使うほどにやっぱプロ、いいんですね。もう動作で止まることがないし、バッテリーはめちゃくちゃ持つし、まあ、すごい、
当たり
望遠、
前なんだけど。
まあ、当たり前なんですけどね。もう当たり前、ぬるぬるサクサク、スクロールも、リフレッシュレートが高いから、こう上下にスクロールした時の、こう遅れてくる感じっていうのがすごい少ない。だよね。あと5倍ズームは使わないけど、カメラもね、2倍ズームとかは結構使うので、使いやすいかなという感じがしましたですね。で、あとそのプロにして良かったのが、カスタマイズ性がめちゃくちゃ高い。
そうだね。特に今回16からね、増えたやつもあるし。
そう、ありますし、あとケース。ケースあるじゃん。16のケースと、16のプロのケースでは結構決定的な違いがあって、プロの方になってくると、もう、カメラの周辺機器みたいにいろんなものを取り付けられる特殊なケースが販売されてるんですよ。
こだわってる人向けのスマホだから、それに合わせて、ケース系もね、こだわったものが出てるわけね。
そうなんです、そうなんです。これがもうめちゃめちゃ良くて。で、正直、これがあったら簡単なコンパクトデジカメみたいなところとか、あと動画撮るためのビデオカメラ機能っていうのはかなり十分なものをやることができるというところですよ。ちなみに僕、ニーワーさんですね。ニューワーっていうのかな？中国のメーカーさんなんですけど、iPhone Pro 用のケースがあるんです。で、これですね、素晴らしくて、なんとカメラ用の67ミリフィルターが付けられるんですよ。
これ、最初送ってきたときさ、なんか普通のシリコンの薄いケース買ったんだなーぐらいに思ったんだけど、 まさかのね。
そう、薄型のタイプにしたね。
丸いフィルターが、丸いフィルターがそのままつくっていうね。
そうそうそう。その時も騙されたでしょ。あの時ね、あの、編集また、なんか、スマートなやつにしたんだね、みたいな。ケケケケケ、ここ、みたいな、カイジみたいな編集したと思うんだけど。もうそんなんじゃありませんと。
ね、写真好きの人は結構ね、フィルター系でね、その67ミリかな。ね、持てれば、そのまま活用できるし。
うん、そうなんですよ。これ67ミリ結構カメラ業界ではよく使われてるようなフィルターで。
そうだね。うん。
で、これね、写真好きな方は多分必携だと思うんですけど、PL フィルターとか、
うん、
ND フィルターとか、ブラックミストフィルターとか。
うん。うん、この辺はもう、そういうのが使われてる。スマホのその機能では表現できないレベルだもんね。
そういうことになります。そうなんよね。で、これをつけることができるので、あの、相当その、うん、本当に普通の写真のように撮ることができると、
うん。
で、さらにですね、あの、ちょっとそれだけじゃ飽き足らなくて、やっぱりカメラ好きとしては、うん、あの、グリップ欲しいじゃないですか。
うん、グリップ
。そう。で、一眼のカメラみたいなグリップの形をした、Bluetooth のシャッターボタンっていうのがあるんですよね。
うん。うん、
で、それをこう、マグフェイスでカチャッとつけると、なんかすげえ、かっこよくはないかもしれないけど、コンパクトデジタルみたいな、
うん。うん。
見た目かなりカメラになるよね。
うん、GR っぽくなるよね。
そうだね。またあの、画像を佐藤くんに作ってもらいましょうかね。あの、Spotify とかで見れるようなアイコンで。
で、あとはね、まあ、僕も、うん、あの、子供の撮影を、まあ僕は15 Pro Max なんだけど、
うん、
バスケのね、試合とかいっぱい撮ってきたけど、やっぱりね、うん、グリップがあった方が多分、撮影となるとね、だいぶ楽だと思う。
あ、楽ですね。これちなみにあの、うん、メルカリとかで売ったりするものを撮影するときも、このグリップすごい役立ちましたね。楽でした。うん、撮影が。
やっぱりね、撮影楽だよね。
超楽です。そう。あとね、まあ、あの、急。
あと思って、その画面のボタンをさ、あの、うん、両アングルで撮るときなんか、あの、画面見えずに撮ったりするときあるから。
ああ、そうだね。
水面ギリギリにね、あの、桜機能を撮ってきたんだけど。
うん。
画面見えないからさ、あの、シャッターボタンが押せないのよ。で、シャッターボタン押したつもりが、あの、
うん、
写真からさ、ポートレートとか、ムービーとか違うところに映ったりとかして。
うん、あるやね。ある
ローアングルで仰角でね、上向けてやるとね、うんうん、全く見えないから。これグリップあったら、普通に撮影できるもんね。
ねえ、そうなんです。これはね、なかなかいいな、というものでしたね。
いいね、
あとね、うん、もうほとんどの、あの、iPhone Pro 持ってる 95%、99% 使わないと思うんですけど、あの、うん、iPhone Pro になると転送速度が速いので、あの、外部 SSD に、もう、あの、直接、あの、ローデータで、あの、
うん、
動画撮ったりとかできるんですよね。
うん、
もう、相当な拡張性がやっぱりあって、本当にこれでその映画を撮るとかいうのは確かに可能なんだなって思えるぐらい。
うん、実際撮られてるもんね、映画ね。うん
あそうだよね。iPhone のね、うん、あれの、うん、なんていうか、プロモーション動画みたいなね、やつを撮ったりとかされてるんですけど、うん、そういうのできたりとかして、あの、すごいですね。やっぱりすごい。うん、当たり前ですけど。
僕もあの、バスケの時つけてたよ。外付けに SD カードつけて、うん、それで、あの、動画撮ってたわ。
あ、そうなんだ。やっぱり使う人いた。
いた。あの、すごい長時間だからね。いた。うん。
そう、長時間になってもね、対応ができるじゃんか。
パソコンで編集したかったからちょうどよかったけどね。
うん、そのままね、うん、あの、刺してしまえばね、うん、そのままで、うん、使えちゃうし。
うん。
そう、こういったところは非常にもう、これならではというところではないでしょうか。うん、
だね。
はい。ですね、もうあの、今回もね、あの、さすがでした。もうあの、ジョン先生の。うん幸せ購入法ですね。はい。もうジョー先生がね、あの、これ買った方が幸せになれるのにって言ってたんですけど、うん、もうまさにその通りでした。もう高い買い物こそ自分の投資。
少しのストレスがね、あの、ない分だけ、たまりたまるもんがないもんね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。ないですね。あと、これだともう大人のおもちゃ箱状態ですね。
僕はね、10R、XR、
うんうん、
10R から、あの、15 Pro に変えたんだけど、Pro Max に。
だいぶ飛んだよね。
だから、うん、まあ、だいぶね、その、まあ、10R 結構割と優秀だったんだけど。
うん、うん。
うん。やっぱり変えてよかったなと思うし、うん、特にあの、子供のね、バスケの撮影をする最後の機会だったから。
あー、
うん。うん。そこでやっぱりズームが効くのはね。
強いよね。
うん。
うん、あの、
まあ、それ特にバスケやってるとね。1RF が理想ではあるけどね、うん、もちろん。でもまあ、一眼レフ持ってればね、もっと理想なんだけど、その、動画に強いね。うんうんうん、
ああ、まあ、ね、
でも実際買ってみたけど使わなかったし。
うんうんうん。
うん。っていうので、まあ、もう僕は。
そう思う。
今後も多分、プロしか買わないな。
うん、そうだね。うん。佐藤がすごく元取ってるんじゃないですかね。
うん。で、まあ、15Pro、16Pro、16は出て、あ、俺の15Pro Max ももう旧式かと思ったけど、それでもね、うん、あの、ノーマルの16と比べても全然遜色ないし、なんならこっちのね、うん、あの、片遅れになっても上っていうね。うん、
そうそうそう。もう全然、もうアプリインテリジェンス使いますしね。
うん。
やっと日本語にも対応したんで。うん。
最低2年は、あれだね、最先端ぐらいで使えるよね。
あ、もう全然問題ない
です。ね。うん。だからまあ、多少落ちても、まあ4年、減らしたら4年ぐらいは、全然普通に使えるから、
うん。あ、もう僕もそんなイメージだけどね、もう、アップルインテリジェンスをね、あの、使える端末であれば、うん、一応、新しい、ね、あの世代のものになるかなとは、長く使えるんじゃないかなと思ってるけどね。
うん、ソフトウェアもこれ、ね、新しくなるしね。
そうそう。
うん、
なので。
僕が使ってる15 Pro Max で難点は、うん、唯一ズーム側、5倍ズームの、
うん、
あの、レンズ描写が、あの、非常にしょぼいというか
。なんか画素数落ちたりね。
うん、画素数落ちるというよりは、あの、いや、レンズ的にそのズームで聞かして、そのデジタルズームしてなくても、もともとの、うん、あの、なんていうかな、拡大すると描写が非常に荒いな。
ああ、そうなんだ。
うん、レンズそのものがちょっと質が低い気がする。
へえ。
あ、またやっぱあのボディに入れてる部分って無理してるね。だいぶね。収差がある部分を多分、ね、とかね、そういう画質が落ちる、レンズの性能が落ちてるところをデジタル的に直してるのかもしれないね。うん、
そうだね。ちょっとこれ中身を、うん、あんまり見てないんだけどね。
だから、あの、10R で撮ってる方が、綺麗な写真が撮れたっていう意識がある。
うん、ええー、嘘すごいな。
うん。だから、やっぱりまあ、うん。なんかまあ、あまりズーム、まあ、ズームを使わないと撮れない写真も当然あるんだけど、
うん、うん、うん。
まあ、望遠の圧縮効果とかね、使いたいっていうのもあるんだけど、うん、まあ、それとは別に、まあ、できるだけ、あんまり、高倍率側のレンズ使わないようにはしてるな。
ああ、本当に。
うん。
ちょっとなんか意外な感じがしますね。
やっぱり標準レンズがやっぱ一番だね。
あ、そうだね。標準がやっぱ綺麗だよね。うん。それは間違いない気がする。
ね、まあ、そこでね、あの、画質を上げといて。
うん。
画素数を上げといてね、撮れば。
そうですね。
それで切り出した方が
綺麗だ。
するな、うん。
そうだね。うん。そういう感じはしますよね、これね。
うん。うん、まあ、でもね、あの、怪我はしたけど、怪我の巧妙というか。
そう。
騙されたっていうのが辛い。
本当にもう、そうそう。騙されてね、まあ、あの、いろんなね、経験は本当にさせていただきました。あの、自分で作った iPhone 12 mini ものすごい実は愛着があってよかったんですよ。純正のね、バッテリーの 1.5 倍ぐらいバッテリー持つようになって、
うん。
一応とかもめっちゃ熱いんだけど、うん。いい感じにはなったんですけどね。うん、
まあ、でもバッテリーが一番でかいよな。15、やっぱり、
うん。
うん。変えてからもう1年以上経つけどさ。
うんうん。
1日使ってやっぱり電源落ちないのは非常に助かるね。
それをもう本当に予備バッテリーを持っていく必要がほぼないというね。うん、
まあ一応持ってはいるんだけど、使ったことないな。まあバスケでね、あの動画撮りまくった時はさすがに落ちるんだけど。
うんうんうん。
充電しなくちゃいけなくなるけど、まあその時ぐらいでもう今後多分普通に使う分には結構使いまくってるけどね。仕事でも使ってるし。
うんうん。
まあ、仕事の暇な時間も見てるしで。
そうだね。いやもうすごいと思いますよ。うん、本当これ。
一日の使用時間、だいたいあの平均時間が、ね、送られてくるじゃん。
うん、うん。
ビローンとか言って。だいたい8時間ぐらいです。
うん、使いすぎでしょ、先生。
まあ僕の場合多分あの、
配信じゃないですか。
あの、音楽聴くにも使ってるから、
うん。
使ってるって言ってもね、あの画面見てる時間はそこまでないと思うんだけど。
うん、うん。
まあとはいえね、1日8時間起動させてる状態で電池切れないっていうね。
いや、それはすごい。確かに。
うん、
確かにそう。ほんと切れることがないんだよね。
しかも僕は 80% 以上充電しないようにしてるから。
うん、あ、今してるんだよね。うんうん。
80% の充電で朝起きて、まあ会社行って、帰ってきて、うん、で、あの 20% なるかなぐらい。まあ大体 30% ぐらいとか。
そうね。あ、僕その設定すれば
いいな。実質 50% しか僕使ってないんだよね。80から30ぐらいの範囲内しか使ってないから。
うんうんうん。
だからもう、本当遠出するとかね、いうときは、100% まで行って、0まで使えば、うん、あの、本当に、超余裕できるね。
ああ、なるほど。これ、あさとくん、そう言ってて、僕自分でやってなかったわ。
うん。
あの、あ 80%。
あれセットした方がいいよ。80と20、まあ20のときは、ね、赤色になるんだけど。
うんうんうんうん。 そう、80だけにしとけばいいよね。
うん、止めた方がいいよ、やっぱり。バッテリーの、ね、負荷が。
はいはい。
80以上と20以下がやっぱりね、バッテリーに負荷かかるから。ね、まあ、スマホだけじゃなくてね、どんな充電系のやつもそうだけど。
うんうん。あ、俺20以下も指定できたっけ、うん、そんなの。
20以下は赤色になるだけ。
あ、そうだよね。通知が来るだけだよね。
うん、80はバッテリーとりあえず充電を1回そこで止めてくれるっていうね。
うん。
うん。
そうだね。これ素晴らしいな。
あの、充電式のね、あの、デジカメとか、
うん、
ゲームのやつとかね、そういうあの、バッテリーも、やっぱり 60% で止めて保存するのが一番いいみたいね。使わないときは。
ああ、なるほどね。
うん。
あんまりパンパンに、いつもパンパンにしちゃうんだけど。
そう。だから充電式のランタンなんかも、本当はランタンなんかはさ、電池フル充電して置いといた方が理想ではあるんだけど。うん。でもやっぱり弱っちゃうからね。あの、80% ぐらい止めて置いてあるな。
うん、素晴らしい。
まあでも本当いいよ。あの、いろんな機能はね、追加されたのけど、やっぱりまあ、一番恩恵受けるのはそういうバッテリーとかね、操作が早いとかね。
そうですね。もう本当に普段の使いですよね。
ね。
本当アプリが止まらないっていうのはね、いいですね。不安がない。うん。
まあでもいい、やっぱりいいものはいいね。
はい。もういいものはいいです。うん、もうさすがでした。もう、うん、ジョン先生のおっしゃる通り。
だね。まあ、ジョンはだいたいいいもの買うもんな。
そうだね、うん。
うん。
本当に、本当にそうそうそう。
いいもの買って、本当にね、合わないと思ったらすぐね、あの、売れるときに高値で売って。
そうそう、あの、高いものの方がね、うん、あの、資産価値が高いものを買っといた方がね、損しないっていうね。
そう、結果的にね、リセールバリューが高いっていうので。
うん、そうそうそう。
そこまで損しないっていうね。
ね、ちょっと、壊さんようにだけ注意しながらね。
そうだね。だから15と15プロだったら結局ね、うん、手放すときに元取れるんじゃねっていうぐらい差がつくもんね。
そうだね。それちょっと注意しないとね。
そうだね。やっぱりいいものはいい。あの、SNS でさ、すごくいいブランドのカバンを買われてる方いらっしゃったんだけど。
うん。
で、ちょっとあの、コメントでね、やり取りしてたんだけど、素敵ですねって話してたんだけど、うん、やっぱりいいものはね、あの、長く使っても、壊れるとこがないとか、修理するとこがないとかね。
ああ、
うん。うん。っていう良さもあるし、型崩れしないとかね。
うんうん。
うん。デザインが古びないとかね。だからデザインもいいし、やっぱり物持ちも良くなるし。
うん。
うん。だからまあ、可能な限り、可能ならね、いいもので長く使うっていうのがいいんじゃないかなっていう。
そうですね。ね、可能であれば。
うん。まあ、若者のファッションなんかでさ、うちの子もなんかあの、今年の冬、昨年の冬ね、革ジャンが流行ったんだけど、
お
若い人の間でね。
うん。
でも絶対来年には来ないんだよね。あの、着たとしても形が違う。
ははははうん。あ、なるほど。
そういうやつは合皮の安いね、革ジャン買って、革じゃないけど。
とりあえず、あ、そうか。とりあえず流れには乗っとくんだね、そこはね。
で、で、ワンシーズン来て、で、もう処分しちゃう、売っちゃう。
はぁ、
うん。うん。冬が終わる直前ぐらいにね、売っちゃうっていうのが一番、そのまあ、ファッションに、そういうね、あの、若者のファッションを追っていくならね、流行を。
うんうんうんうん。
うん、そういう安いものを買うっていうのもありかもしれないけどね。
うん。
うん。
そうだよね。ね、まあ、流行はやっぱり安く捉えて、普遍的なものにお金をかけたいところはありますよね。
そうだね。特にガジェットとか機械類もね、いいもの買ったとね、うん、僕の今使ってる PC はさ、あの、まあ、あまり動き良くないけど、
うん、
でも画面が 4K で、
うんうんうん、
あの、4K の動画が編集できる。
うんうん。
もう今じゃしょぼいけどね、当時は Core i7 で。
十分でしょ、うん。
ね、いいもの買ったからやっぱり今までに使えてるしね。
と、そうですよね。うん、長く使える、うん。これは強い。
ね。なんか無駄にね、うん、スピーカーも音響の、なんていうかな、ハイレゾで再生できるスピーカーがついたりとかね。宝の持ち腐れなんだけど。
いやいや、そんなことないけど。すごいね。いや、でもね、やっぱりクオリティがあるものっていうのはいいっすよね。
まあね。
うん、うん。やっぱり持っとって損はないなっていう感じですよね。ね、まあ、
ギターもね。
そうでした。
ギターだけは一流のギター持ってんだけど。
うん。それもね、逆にもう、持ってる方が儲かるやつですよね。うん、
果たして腕はどうかなって話だ。腕はさらに言うっていう
ね。我々、年齢とともに、腕がどんどん落ちていくっていうね。
そうなんやな。練習しないと落ちていくんだよな。ジョンは上達していってるみたいだけど。
そうだね。ほんとそう。
やっぱり継続ってすごいねと思うね。
これはほんとその通りです
よ。いや、ジョンは目標を持ったらストイックだよね。ずっとそれに向かってコツコツやりたいんだよね。
あ、そう、ちゃんと。素晴らしいよね。うん、
大学受験してもね。うん 今の練習してもね。そう。俺すぐ飽きるからな。
新しい趣味がね、飽きるとか、新しい趣味がどんどん生まれるというやつですね。
コツコツ苦手だからさ、ダイエットなんかは一番苦手。楽しくもないからさ、もうすぐ飽きちゃう。
そうだよね。
体重計ダイエットもね、うん、やってみたけど、まあ本当に一週間が限度だったね。もう忘れてる。やることでしたよ。
マジで、まあ自分がね、価値を感じないと、楽しくないと無理がない。
うん、そうだね、はい、そこに楽しみはね、楽しさはね、もう見出せるかね。
うん。まあ習慣にしてしまえば楽だけどね、何でもね。
習慣になるのかな、悪癖だけはね、悪い習慣だけはすぐ作るんだけど、お菓子食べる。
そうそうそう。
仕事中に甘いもの食べる
あれね、
そういう習慣だけついてるんだけど、ね。そういう習慣はついてんだけど。
いや、もうあるある、あるあるだよ。あるあるあるある。
はい、ということで今回はじゃあ、ね、はい、ケン君ね、新ガジェットの買ってよかったよというお話でした。
でした。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想お待ちしております。
あ、でも、でも他にも M さんのあれでしょ、
うん、あ、iPad ね。
買ったでしょ、ね、
うん。iPad 買っちゃった。買っちゃった。
買いまくってるよね。
やっちゃった、もう。もう今のうちに、もうね、だいたいいろんなものが壊れ始めてて、家用の iPad もやばいんですよね。うん、充電が80何パーってあったのに突然電源切れたりとか。
ああ。あるね。確かに古くなってくると突然来るよね。
突然来るよね。ガッガッって。
そうよ、うちもあの家買ってさ、うん、もう15年過ぎたからさ、
うんうん、
あ、15年は行ってないか、まだ13年、2年とかぐらいなんだけど、うん、家電製品もその時全部買い揃えてるからさ、
あー、
うん、
来ますね。
さすがに10年超えてね、そろそろあの集団で、うん、皆さんお亡くなりになるんじゃないかと。で、このあと4年持ってくれと思ってさ、うん、うちの次男の学費がすごいからさ、う
ん
頼むあれとね、持ってくれって。エアコンは一回死んだからもう、死んだというかね、もう、なんていうかな、もう、これ以上使っても、ちゃんとこまめに掃除はしてたけど、
うん、
多分電気代かかるなと思ってね。で、ちょっと、エアコンだけは早めに新しくしたけど、
うん、
多分買った方が電気代安いわ、と思って。
あ、そう。iPad もね、うん、電池変えてもらうんだったら新しく買った方が得なんだよね。リフェール考えたら。そう、だからもうどうしてもそういうなっちゃう。で、ただし今回は、あれで買いました。うん、フリマで買いました。
あ、フリマで、ね、また、懲りないね。
もう動作確認めっちゃ、念入りに行
った。チェック項目はよくわかってるよね。
そうそうそう。ちゃんとこれ、未開封新品で買ったけど、本当かなと思うね。一応開封動画撮りながらね、開けてみたりとか。
うん、そう、僕はメルカリしないんだけどさ、最近実家の片付けしてんだけど、
うん。
うん、すごくいろんな古いも出てくるんだけどさ、まあ、ちょっと妻に売ってみてって言ってミニカー出てきたから、これ、うん、うちのひいじいさんの家にあったミニカーをなんとなく持って帰ってたんだけど。
おー、なんかおしゃれっぽいね。うん。
うん、うん、そのミニカーで1500円とか。
すごくね。
うん。あと、なぜか転がってたエルメスのお皿があって。
うん。
それも売ってみてって言ったら5500円で売ったとかね。
すごいじゃん。めちゃめちゃ出てるじゃん。
うん。結構、僕はもういらないと思ったやつがね。うん、うんうん。いいお値段で売れてるわ。
いや、もう、それもう素晴らしいとしか言いようがない。うん、ベリベリ持って。う
ん。片付けしながらね、今ちょっと。小銭稼ぎしながらね。
小銭稼ぎ、そうだね。
うん。あと、
小銭稼ぎながら。
コンパクトデジカメの古いやつがいっぱい出てきたからさ。
おー。あれちゃんと売れた。
いや、まだこれから売ってもらおうと思って。
あ、本当に。
とこだけど、
うん、いや、もう売れるよ。今はすっごいありがたいことにね。本当に昔のやつがめっちゃ高く売れるからね。ね、
うん。あと実家にあったけど、うん、あるんだけど、その、捨てるのはなんかもったいないけど、でも使えるかな、でも使わないな、みたいなのがいっぱいあって、未使用のノードとかね、バインダーとか。
ああ、うん。
うん、まあそういうの含めてね、いろいろあるんだけど、で、うん、で、迷ったんだけど、この間ね、東武リサイクルセンターってところに、たまたま寄って、釣りに行く途中にね、うん、牛窓に行く方面で、最大時に建物を見えて、うん、あ、そういえばあそこでなんか、いらないものを、無料でもらえますよみたいなコーナーあるなと思って、ネットで読んでてね、うん、寄ってみたんだよね。そしたら、結構いろんなものが置いてあって、タダでお持ち帰りくださいっていう感じで。
どこに？
うん。うん。で、ちょっと土鍋とかであったから、新品の土鍋もらって帰ってきたんだけど、うん、
新品の土鍋。
うん。一人用のや
つ。あ、欲しい。
うん。この、あ、一人用ちょうどいいじゃんと思って、キャンプでちょっと土鍋したり。
ああ、なるほど。
災害時は、ちょっとの火種でもね、土鍋やっぱり保温がね、高いから。
ああ、なるほどね。
余熱で調理
してる。エリアするけだ。
いいじゃん、いいじゃんと思って、それを回ってきたんだけど。で、なんか話聞いたら、いらないものを、引き取って、そこで、いいものは売ったりするし、安いのよね。うん。うん、で、うんうん、でも大体は、そうやって市民にね、一人、なんかその、雑貨は5個までとかね、本は2冊までとか、いろいろ決まりはあるんだけど、
うん、
制限はあるけど、欲しい人が回ってくれますよっていうやつがあって。
ああ、いいね。なんか、転売屋いっぱい来そうな感じしますけど。
まあ多分転売屋もいると思うし、毎日のように通う人もいるみたい。う
ん、だよね。なんかそのイメージある。うん、
そう、だからドラえもんのさ、なんか昔の、おもちゃみたいなの置いてあって、これなんか転売屋売れるんじゃねと思いながら見たんだけど。
ありますね。
うん。まあ僕は転売屋じゃないから、ね、自分が欲しいものしかもらって帰れなかったけど、で、服とかもいっぱいあってさ。
うん。
うん。服は洗ってあるやつを持ってきてくださいって。で、それ引き取ってくれて、まあそれをね、欲しい人にあげるっていうやつ。
ほほほ。
うん。で、これいいじゃん。なんか、ゴミね、燃やすよりも、うん、そうやって少しでも欲しい人がもらってくれるならいいなと思ってね。
いや、これからそういうのいっぱい出てきそうだけどね。
うん。
もらってください的な。
で、家具なんかもね、引き取ってくれるよね。うん、使えるやつはそれで売るらしいんだけど、で、その売れたやつは、その市の財政にするらしくて。
うん。
うん、いいじゃん。
なるほど。
とか、うち今、タンス4つ減らして、今1つにしたな、僕の部屋も、本棚1つに。
そうなんだ。
本棚が3つあったんだけど、本棚を1つにして、うん、中の本も処分してね。
うん、うん。
1つ分に凝縮させて。
うん、うん。
あと小さいクローゼットに CD が大量あったんだけど、その CD もね、うん、1000枚ぐらいあったんだけど。
うん。
それを500、半分のね、500枚にして。
うん。
もうそれももう絶対聞かないわってやつは、そうね、東武リサイクルセンターにあげようかなと思って。
ああ、いいね。好きな方が。
うん。ね。
ね、やるんじゃないかな。
うん、
素敵だね、そういうのね。
で、空いたね、その小さいクローゼットに釣り道具をね、綺麗に配置して、やっぱり自分の趣味コーナーだけど嬉しいね。
なんかいっぱいになってたよね。
うん。
横がいっぱいになってしまっていたよね。やばかったよね。
でも趣味コーナーできるの嬉しいわ。
うん、このように新たな趣味が生まれるんでね、一つはなかなか。
だから昨日もね、タンス一つ分中身減らしたわ。
すごい。
うん、ゴミ袋3袋分だったわ。
そうね、僕もあれ売っていかなきゃ、キャンプ道具、寝袋、一回も使わなかったら買ってきたの。
そう。で、キャンプ道具、まあ、寝袋はね、8歳児も使えるからさ、持っとけばいいんだけど。
そう、場所がね。あ、でも、紙からいった。
新しいの買っちゃったりするからさ、椅子とか結構いっぱいあるからさ、もう。うん。まだ使える状態の椅子は、まずそこも、それもね、寄付してこようかなと思って。
うん。そうだね。
で、やっぱり空間が広がるっていうのは、物がある以上の価値はあるね。うん、変な話。
あ、そうだね。うん。物に囲まれてると逆にちょっとね、重たいかもしれないね。
うん。うん、で、やっぱり、
管理するのがね、
うん、そろそろね、就活を意識する。
あ、そうだね。もう、ほんとミニマリストになりたいな。
ミニマリストまではやらないけど。
動けるから。うん。
うん、
かなりもう売っちゃったわ。もう本とかももう大量に売ったもんね。
うん。ケンみたいに引っ越しがね、多い人は特にね。
うん。
うん。そう、いらっしゃった方がいいよね。
そう、もう、ノートとかもう、袋いっぱいになった。めちゃくちゃ。
ケン、ノート好きだもんな。
びっくりした。もう大好きだけど、もう、死ぬほどもう一生分あったから、もう、よかった。しかももう iPad 買ったからもう使わないわ、みたいな。
そうなよな。もう紙も使わないんだよな。
もう電子データする感じで何かまとめてしまって、
ど
うにかしていかないとねって思う。
本当はもっとね、使ってもいいんだろうな、と思うけどね。紙と鉛筆とかね、ペンをね。
そうね。
きっとね、脳に。
まあ、そうね。うん、紙と鉛筆はいいけどね。Apple Pencil もなかなかいいよ。カツカツカツカツ書いてる音するから。
Apple Pencil で僕なんかうまく使えないんだよな。滑るんだよな、俺。
あ、そうだよね。もうこれはまあね、やっぱり。
まあ、慣れなんだろうけどね。
ちゃんとしたっていうのはきついかもしれない。
まあ、いつかは欲しいだと思うけど。
うん。